前回に引き続きまして、エフェソの信徒への手紙の第6章1節から9節をご一緒に開きました。この6章の1節から9節といいますのは、お手元の聖書の表題を見ていただきますと分かりますように、親と子、これは親子関係、そして奴隷と主人、この2つについて教えている、そういった聖書箇所であります。本日は特に後半部分、奴隷と主人についてご一緒に考えていきたいと思います。奴隷、現代では見かけることのない、そういった人々ですけれども、当時の教会にはこの奴隷と呼ばれる人々がいました。そして奴隷の主人にあたる人もいた。この両者が共に教会に集い、神様を礼拝していたわけです。この当時、主人がキリスト者になったら、奴隷もまたキリスト者となったようです。そのために奴隷もまた礼拝に集っていました。主人のことを奴隷ではないという意味で、自由な人、自由な身分のものと呼びます。自由な身分のものもいれば奴隷もいる、それがこの当時の教会でした。今から随分と前、2000年ほどの前の教会の姿です。これは言ってしまえば、教会にはさまざまな立場を超えて人が集まってきたということです。自由な身分のものと奴隷とでは、これは社会的な立場は全く異なります。しかし、そういった立場を超えて人々が教会に集まってきた、簡単に言ってしまえば、教会にはいろいろな人がいたということです。その一人一人が主にある兄弟姉妹として尊重されていたのです。そのように共に神の御前に集い、共に神様を礼拝している、そういった間柄であれば、奴隷と主人という関係を超えて一人一人が愛し合うのであれば、その奴隷が解放される、奴隷という立場から自由なものにされる、そのように命じるのが筋なような気がいたします。しかし、実際はどうかというと、五節に、奴隷たちキリストに従うように、恐れおののき真心を込めて肉による主人に従いなさいと、このように命じるのです。なんとも厳しい言葉のように響きます。奴隷というのは、これは主人の所有物です。旧約聖書の伝統からしてもそうです。先ほど皆様と一緒に告白した実戒、この実戒は出エジプト記の20章に記されておりますが、その実戒の最後の戒め、隣人の家を欲してはならないのところには、実は説明書きがありまして、そこには男女の奴隷という言葉が登場します。隣人の家というときに、その中に男女の奴隷が含まれるのです。しかも興味深いことに、例えば家畜ですとか、そういったものと同列に登場するわけです。つまり奴隷というのは、これは主人の所有物であり、言ってしまえば家畜のような、そういった存在だったということがわかります。そうであるならば、なおさら奴隷の人々を自由にしなさいと、そういった命令があって良さそうなものです。しかし、先ほども触れましたように、この手紙を書いたパウロという人物は、キリストに従うように肉による主人に従いなさいと、そのように命じているのです。 実際にこういったものの言い方というのは歴史の中でさまざまな批判にさらされてきました。聖書は奴隷制を肯定するものだと、そのような批判を今でも受けることがあります。今を生きる私たちは奴隷制から遠い、そういった生活を送っております。少なくとも身分としての奴隷というものはありません。一人一人に自由が与えられております。みんな自由な存在です。奴隷というのはこれは自由がありません。主人の下した命令に反抗することができないわけです。少なくとも私たちはさまざまな自由というものが法律によって保障されている、そういった世界に生きています。そのような時代に生きる私たちにとってパウロの主人に従いなさいという言い方はもうこれは奇妙にすら聞こえます。パウロはここで何を言おうとしているのでしょうか。まず申し上げたいことは、奴隷というのは例えば私たちが学校で社会の授業で習ったような、そういった奴隷とは異なります。いわゆる近代の奴隷制と呼ばれるものは、欧米諸国がアフリカやアジアを征服するにあたってさまざまなものを、コーヒーとか胡椒とかですね、そういったものと一緒に運ばれてきました。それが奴隷です。アメリカでは南北戦争などでこの奴隷解放が大きな焦点となったことはよく知られております。この奴隷というのは大陸から連れてこられた人々のことです。それに対しまして、この聖書の時代の奴隷というのはどこか別の大陸から連れてこられた人々ではありません。戦争で負けた国の人々が奴隷となる、またもしくは経済的な理由で奴隷になった、そういった人々が多かったわけです。実際にこういうことがよく起こりました。勢いのある国が大国に勝利をすると、その大国の人々が奴隷となります。その結果どうなるのかというと、歴史の浅い国の人々が主人となって、歴史と伝統のある国の人々が奴隷となる。そうなりますと、その奴隷と呼ばれる人々が主人よりも教養があったり経験が豊かだったり、そういったことが起こったのです。実際にいわゆる奴隷と呼ばれる身分の人々からも優れた人物が登場します。有名なイソップ物語というものがありますが、そのイソップ物語のイソップも身分は奴隷だったと言われております。哲学者もいたそうです。そういった人々はかえって自由な人々よりも重んじられた、そういった奴隷の人々がいたのです。そしてこの奴隷と呼ばれる人々が当時はたくさんいました。古代ギリシャの中心地アテネには25万人ほどの人口があったようですが、その中の8万人から10万人が奴隷でした。古代のローマでも人口の 10% ほどが奴隷であったと言われております。奴隷というのはその意味で社会の根底を支えていた、そういった人々でした。そう考えますと、奴隷といいますのは当時の不可欠な労働力、そのように言ってもよいでしょう。社会を支える存在だったと言ってもよいでしょう。みんながみんな非人道的な扱いを受けていたわけではありません。その意味で奴隷と聞いたときに、私たちがイメージするですね、他の国から無理やり連れて来られた人々という、そういった奴隷とは少し異なってくるわけです。ただそうは言いましても、他人の所有物になるということを聖書は肯定しているのか、その点が問われたのは確かであります。あまりこのことについて突っ込んだ議論をするのは有益ではないのですが、このように言うことができると思います。 まず聖書の時代は奴隷制度それ自体が不道徳や品位の喪失とみなされてはいなかったということです。それは今言いましたように経済のシステム上必要不可欠な存在だったからです。次に奴隷というものが借金で苦しむ人々の最後の手段となったという事実があります。あまりにも自由な生活を謳歌して借金だらけになった人が最後の手段としてどこかの家の雇い人としてもらう、そのようにして何とか生き延びたということがたくさんありました。だからこそ聖書が奴隷制を記すのはそういった当時の現実現状に即したものであったということができます。またそれとともに聖書は奴隷制をそのまま肯定しているわけではありません。自由な身分になるチャンスがある人は自由な身分になるようにとパウロは進めています。これはコリントの信徒への手紙の第7章の中でパウロはそういったことを言っております。パウロは確かに表立って奴隷解放運動をしたわけではないのですが、奴隷という制度がやはり好ましくない、そのことは理解していました。少なくともパウロのそういった言動が後の歴史の中で奴隷解放につながっていった、そのように言うことはできると思います。しかし当時のさまざまな現実現状の中でパウロは奴隷のものはこのようにしなさい、そういった命令をこのところで記しているのです。このように奴隷をめぐる問題というのはこれは複雑なのですが、しかしパウロはこのところで奴隷制がいいか悪いかということを論じているのではないのです。パウロがここで言いたいのは主に仕えるということです。主人に仕えるのも、主、これはイエス・キリストのことですが、キリストに仕えるのも、神の御心を行うのも、すべて信仰にある事柄だということであります。信仰者としての態度、それをこのところでパウロは教えているのです。だからこそただ単に一方的に何でもかんでも従えということをパウロが言っているのではありません。5節から8節のところでキリストに従うようにという言葉があったり、心から神の御心を行いという言葉があったり、人ではなく主に仕えるようにという言葉があることからもそのことがわかるのではないかと思います。信仰者として生きていく、その時に主人に従っていくということが生まれるのだと。イエス・キリストに結ばれたものとして主人に従っていく、そのことが大前提としてあるのです。これはどういうことかと言いますと、まず忘れてはいけないのはキリスト者、イエス・キリストを信じる私たち一人一人は自由な存在であるということです。キリスト者の自由という言葉があります。イエス・キリストを信じる者は何人にも縛られない、イエス・キリストこそ我が主人である、そういった考え方です。このことは言い方を変えますと人に縛られることを拒否する、そういったものです。一人一人が主の御前に自由に生きることができるわけです。そのことが大前提としてあります。で次にこの自由をどのように用いるのかということが問われます。自由だから神にも人にも使えない、これも自由の一つのあり方のように思います。しかし自由な存在として自由を持ってキリストに使える、神に使える、ここにキリスト者の自由の本質があります。つまりこのところでパウロが言っているのは奴隷が自由な身分になることを決して否定しているのではありません。しかし神がそのところにいたのであれば 神からのおぼし召しとして、むしろ積極的に喜んで神に仕えなさいということです。神がその人を奴隷としてその主人のもとに置いたのであれば、神からの一つのメッセージとして喜んで神に仕えなさいということです。それはこのところで言わんとしていることです。つまりこのように言うことができると思います。奴隷が主人に仕えるということは、これは神に仕える、神を信じるということの延長線上にあるということです。何か自由であることと、何かに服従する、何かに従うということは、どこか正反対のように思えるかもしれません。しかし服従と自由というのは、これは主に従うという意味でつながっているのです。自由がある、それは結構だ。しかしその自由をもって神様に従わなければいけない。こうした言い方はやはりどこか窮屈に聞こえるかもしれません。しかしそこで改めて問いたいのは、果たして私たちは何もかも自由になったとして、それで万事 OK かということであります。例えば先ほど子ども説教で交通ルールについて少し触れましたが、ルールというのは一方で私たちを縛るものです。しかしそれがあるから私たちが守られる、そういった面があります。法律やさまざまな決まりというのは、そのことを通して私たちが生かされたり守られたりするのです。また聖書を紐解きますと、私たち人間というのは最初から自由な存在として作られました。神様は人をロボットのようには作りませんでした。一番最初この世界を作るになった時に、神様はエデンの園を作るになって、そこに人間を置かれたわけですが、その時にそのエデンの園に善悪を知る木の実を置きました。で、人間はそれを食べることも食べないこともできたわけです。むしろそこで食べない、神様の命令に従うという自由を行使する、自発的にまさに喜んで神様に従う、そのことを神は望んでおられたわけです。しかし人間はこの神の定めた決まりを破りました。そこから罪が生じました。罪が入り込んできた。そうである以上、自由を手に入れたとしてもろくな結果というのは待っていません。そのことを教える一つのエピソードが出エジプトの出来事です。出エジプトの出来事においては、固くなさというのが一つのキーワードです。一番最初固くなだったのはエジプトの王ファラオでした。このファラオはイスラエルの人々がエジプトで働いていた時に、モーセをリーダーとするイスラエルの人々がエジプトから出たいと言っても固くなに拒否をしました。しかし神様の恵みによって、イスラエルの人々はエジプトから脱出することができました。自由になったわけです。しかしその結果、これは本当に面白いんですが、固くなになったのは今度は神の民イスラエルだというのです。自由になったらなったで、さまざまな不満が爆発をしました。水がないだとか、食べ物がないだとか、そういったことをですね、人々が不満を言うようになりまして、しまいにはエジプトでの生活を懐かしむようになった。かつてエジプトで自分たちは奴隷で、そこから自由になったのですが、自由になったら今度は奴隷の生活を懐かしむようにすらなったというのです。せっかく自由になったのですから、自由を味わって自由を喜べばいいのですが、そうはならなくて、むしろ自由であるがゆえにさまざまな仲違いを起こすわけです。これは非常に深い聖書の人間というものに対する洞察ではないかと思います。私たち一人一人があらゆる束縛から自由になったと して自分の力で生きていくことができるのかというと決してそうではありません。だからこそ私たちはさまざまな人間関係の中で生きていくわけです。これも縛りといえば縛りです。しかし私たちは何かに縛られなくては生きていけない。聖書には人が一人で生きるのは良くないというそういった言葉がありますが、これはやはり私たち一人一人が絶えず他人と生きていくそういう存在だということを示しております。そのことがあるから私たちは自分らしく生きることができるわけですね。でそのようなそれぞれの人間関係というものを神様が私たちに与えてくださったわけです。それは夫婦の関係もそうでしょうし、親子の関係もそうでしょう。またこの時代でいれば奴隷と主人の関係もそうでしょう。今の私たちで言えば教会の兄弟姉妹というものもそうです。職場の関係もそうかもしれません。その一つ一つを神様から与えられた恵みだとそのように捉えたいのです。私の友人で川崎で牧師をしている友達がおります。でも大学時代からの友人でして、今でもたまに会っていろいろとお話す、そういった間柄なんですが、その彼がですね、以前興味深い話をしてくれたことがあります。夫婦関係をですね、タコ揚げに例えてくれたんです。タコというのはこれは糸があります。その糸がなくなってしまうと、糸が切れてしまうとタコはどっかに飛んでいってしまいます。自分にとってパートナーはそういう存在なんだというのです。どこかに飛んでいくことを防いでくれる。彼女の存在があるから自分は快適に空を飛ぶことができるんだと言ってくれました。面白い言い方をするなとその時に思いました。またそしてこれはある真理だろうなとそのようにも思いました。夫婦関係のみならず私たちと神様の関係もまたやはり同じような面があるのではないかと思います。全くの自由というものを私たちが得たとしても、それは強風の中でどこかに行ってしまうタコのようなものではないか。だからこそ私たちは何かに結ばれていくのです。イエス・キリストを信じるということはイエス・キリストに結ばれるということです。そのキリストに結ばれることによって私たちは大空を飛ぶことができるのではないでしょうか。そのことは言い換えますと、私たちを縛るもの、これはイエス・キリストのみとなります。そしてキリストに結ばれたものとして奴隷は主人に仕えていくのです。そこには当然恐れとおののきがあります。五節に恐れおののきとパオロが命じている通りです。奴隷が主人を恐れるというのは、これは当たり前のことのように思います。しかしこの恐れおののきというのはただ単におっかないから怖いから恐れるというのではありません。パオロはこのところで真心を込めてとそのようにも命じております。その人のことを思ってふさわしい尊敬を持って主人に従いなさいというのです。それがここで命じられているのです。手を抜いたり偽りの尊敬を持つこともできなくはありません。先ほども言いましたように奴隷の方が経験豊かだったり教養があったり、そういったことはよくあったわけです。そうだとしても主人のことを見下すことなく真心を込めて主人に仕えなさいというのです。ふさわしい敬意と尊敬を持つ、それが仕えるということです。この恐れおののきを正しい恐れ、そのように言うことができるのではないかと思います。正しく恐れなさいということです。 イエス・キリストを信じる私たちは、まさに正しい意味で主を恐れなくてはいけません。それと同じように正しく主人を恐れるようにと命じるのです。そして奴隷にせよ主人にせよ、良いことを行えば主からの報いがある。ポールはその約束をも記します。良いことというのは、これは神様が望まれていることです。神様を第一にすると言っても良いでしょう。その時に神からの報いがある。これが聖書の約束です。このように考えることもできるのではないかと思います。奴隷と主人であれば、使えるということを知っているのはどちらか。それは奴隷です。恐れるということを知っているのはどちらか。それも奴隷ではないか。つまり信仰において使えるということ、恐れるということをきちんと正しく理解する、神に使える、神に従うということを体の奥底から分かっていたのは、味わっていたのは、むしろ主人よりも奴隷の方ではないか。何よりも自由にされたことのありがたさ、また自由になってもなお主人に従う、そのことの尊さを知っていたのは、これは奴隷の方ではないか。そういったことを考えるときに、キリストに従うように主人に従いというメッセージは、これは奴隷にとって励ましですらあったのです。社会的な身分は主人の方が確かに上かもしれない。しかしイエス・キリストを信じる、主に従うということに関して言えば、奴隷の方がより深い信仰を見せる、そういったことはあったのではないかと思います。今申し上げたことは、ここ何週間かご一緒に見てきた夫婦関係ですとか、親と子の関係ですとか、そういったところにも見られるものです。このところでパウロは明確な上下関係というものを述べています。夫と妻であれば夫が妻の頭、親と子であれば子が親に従う、親の方が上、奴隷と主人であれば主人の方が上。これが当時の社会的な区別です。しかしこと信仰になりますとどうでしょうか。ご夫妻の中で奥様の方がより深い信仰をお持ちだ、親子関係においても小さい子供が本当に素晴らしい信仰を大人に見せてくれる、そういったことがあるのではないかと思います。同じように奴隷と主人においても、使えるということを体得していた奴隷の方が実はより信仰の深みというものを身につけていた、そういったことがあったあのです。そういったことを考えますと、この5節から9節のメッセージというのは、奴隷に対して従えというのではなくて、むしろ自由にされたもののあり方、主にあって生きる尊さ、そういったものをお示し、奴隷たちを励ます、そういったメッセージですらあるのです。このように主との関係で奴隷と主人を捉えますので、当然のことながら主人も主にあって奴隷に接することが求められます。それが9節です。主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。彼らを脅すのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。このように言っております。ここでもやはり主にあってというのがポイントです。奴隷だからといって、自分の所有物だからといって何でもかんでもしてよいというのではありません。奴隷であっても、いやむしろ奴隷だからこそ分け隔てなく接しなければいけないというのです。説教の最後に一つの思い出話をしたいと思いますが、 これはもしかしたら以前にもこの話を講談の上でしたことがあるかもしれませんが、私がアフリカに滞在をした時の思い出です。あるですね、教会員のお家にホームステイをしました。その家には、まあ、いわゆるメイドさんがいました。白人の老夫婦のご家庭でした。お二人のですね、メイドがいました。まあ、メイド、まあ、召使いと言いましょうか、使用人ですね。この方々は黒人でした。この南アフリカにはもう奴隷制はないのですが、まあ、やはり白人の家に黒人の使い人がいるというのは、まあ、これは明確に奴隷制度の名残であります。まあ、なかなか解消できない、今なお社会にはびこる大きな一つの課題です。そのメイドさんを見てですね、とてもお笑顔の素敵な人懐っこい、もう50、60くらいになる、まあ、そういったメイドさんでしたが、その彼らの姿を見てですね、正直言って私はあんまり気分が良くなかったんです。日本ではあまり目にすることのない、そういった光景でしたので、なおさらでした。まあ、そのようなですね、私の気持ちを察してか、その夫婦ご夫妻のですね、奥様が、こんな話をですね、私にしてくれたんですね。日本から来たあなたにとってこういった黒人を召使える私たちを見てひどい人だと、そのように思ったかもしれないと。でも今は冷蔵庫もあれば洗濯機もあると。私たちは夫婦で生活をしているから使用人を雇う必要はないんだと。でも彼らはもし雇うのをやめてしまったら彼らの仕事がなくなってしまう。だから私たちは彼らを雇ってるんだと、そういったことをですね言ってくれたんですね。で、あ、なるほどなとその時に思ったんです。このご夫妻はむしろ自分たちが犠牲となって彼らを雇っています。雇う必要がないのに雇っているわけです。で、そこにはやはりですね、主を恐れる、主に仕える、またそこから来る隣人を愛するという姿勢があるのではないかと思います。またかつて黒人の人々を奴隷とした、そういった歴史を持つ白人としての悔い改めが、そこにはあるのかもしれません。しかしいずれにせよ、そこには信仰者としての姿を見たのです。奴隷と主人と言いますのは、今の私たちにとっては縁遠い、そういった人間関係です。しかし私たちはさまざまな仕方で使えたり使え合ったりしています。どちらにせよ私たち一人一人は主に従うようにお互いに使え合う、そのようにして歩む私たちを神様は豊かな報いを与えてくださる、この約束を信じたいのです。祈りを捧げます。神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。私たち一人一人をイエス・キリストにあって自由にしてくださり、キリストを我が主とするこの恵みをも与えてくださり、心から感謝をいたします。神様、どうぞ私たちがまずあなたを第一とし、そしてあなたに仕えるように、隣人に仕えることができますように、どうぞ助けてください。あなたは私たちに使える喜びと使える恵みをも与えてくださいました。どうぞ私たちが心からあなたを賛美し、あなたに使えることができますように、どうぞ助けてください。今日から始まる一週の歩みをどうぞお守りください。あらゆる罪や試練、誘惑から私たち一人一人をあなたが守ってくださいますように。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 賛美歌290番を持って神様を賛美。